別の番に強くなる30の弟、そのうち、戦闘時の調子はいつもと同じ食事メニューにする。ついに、この日がやってきた。学期末試験、模擬試験、大学入試本番。やはり試験というのは緊張します。これまで勉強を積み重ねてきた成果を発揮するですね。そんな戦闘時の朝は、朝食にも力を入れることがあります。絶対に試験を成功させたい気持ちのように、食事にも力を入れてしまうところです。試験で 100% 以上の力を発揮したいからと、ついいつもより食事の量が多いのでしょう。また、少しでも頭の回転が良くなるようにと思い、朝食をいつもとは違ったメニューにすることがあります。脳のエネルギー源である弟ですから、ブドウが多く含まれたメニューにします。食事を切り替えることでわずかに影響することもあるでしょう。しかし、できることなら普段から食べられている食事をお勧めします。いや、試験日からこそ、いつもどおりの食事の方がいい。試験当時というのは緊張感が強くなります。緊張の解消感の力が弱くなっているため、普段と違う食事メニューに変更するとお腹を崩してしまう可能性があるからです。普段よりたくさん食べたり、食べられていないものを準備するといや、腸が驚いたり苦痛になります。試験中にお腹が痛くて、とても問題が解けなかったというのでは話になりませんね。だからこそ、試験当時の朝は普段どおりの食事メニューにしましょう。いつもと変わらない朝食でいつもどおりの力を発揮するのです。試験当時の朝はいつもどおりの朝食メニューにする。テスト本番に強くなる30の弟、その2、問題用紙が書かれている間に大きな深呼吸を。診断が問題用紙を書かれている間にあなたは何をしていますか。何をするって特に何もしようがない。そう思い、ぼっとする人はほとんどでしょう。診断が診療紙を書かれているわずか数十秒の間とはいえ、実はやることがあります。大きな深呼吸という意識です。これには大きな意味が2つあります。1、脳に十分な酸素を供給するため。2、落ち着きを取り戻すため。一つの理由は脳に十分な酸素を供給するためです。これから試験問題を取り組むにあたって、まず脳に十分な酸素を供給していく必要があります。試験中は集中するため、脳でたくさんの酸素が必要です。しかし、一方で集中しているときは呼吸が浅くなりがちです。せめて、試験寸前の問題用紙を書かれている間に大きな深呼吸をしましょう。脳の働きが良くなり、良いスタートを取ることができるようになります。二つの理由は落ち着きを取り戻すためです。試験中に焦りながら問題を解いていると、うっかりミスをする可能性が高くなります。うっかりミスをせずに落ち着いて問題を解くことができるよう、問題用紙が書かれている間に大きな深呼吸をしましょう。試験の流れを左右する小さな意識です。問題用紙が書かれている間に大きな深呼吸をする。テスト本番に強くなる30の弟、その3、テスト本番は新品の運動部は使わない。遠足の前日に朝はどの靴を履こうかと思い、靴箱を眺めました。まだ買ってから一度も履いたことのない新品の靴が届いたので、それを履こうと思いました。遠足では当時から長距離を歩くことになるので、新しい靴の方がいいだろうと思いました。遠足当日は新品の靴を履いてワクワクしながら出かけましたが、結果は大失敗でした。初めて履く靴は足に馴染んでいないため崩れてしまい、足を痛めてしまいました。足の皮が抜けて出血してしまい、遠足を楽しむように足の状態が気になって仕方ありませんでした。遠足のために新品の靴を履きましたが、台無しになってしまいました。大事な遠足の所を普段から履かれている靴を履くのが一番です。皆さんも同じような経験があるのではないでしょうか。テスト本番でも同じ話です。テストの時に書いて新品を使う人もいます。新品の鉛筆や新品の消しゴムです。新しいものを使えばスムーズに書いたり消したりできてテストの調子が出そうになります。しかし、そういう気がするだけです。実際にテスト本番で新品を使うと調子が思うように出ない場合が多い。新品というのはまだ実績がないということです。新しい鉛筆を使おうと思ったらいつも用心が薄くて余分な力を指に入れてしまうことがあります。新しい車線を使おうと思ったら不良になったという笑いの話もあります。初めて使う消しゴムは思ったように厳密で強制することもあるでしょう。こうするときに力が入りすぎて答案用紙を破ってしまうかもしれません。大切なテストのところ、最大限の鉛筆と最大限の消しゴムです。いつも使っているからこそ鉛筆や消しゴムに余計な注意を払うことなくテストそのものに集中しやすくなるのです。テスト本番のところ、最終車鉛筆と消しゴムを使う。テスト本番に強くなる30の弟、その4、問題に取り組む前に自然体の把握から始めること。山は全体が見えるから能力に安心します。いきなり山を登り始めようとすると、どんな山でどれだけの高さがあり、どんな道が待ち受けているのかわかりません。登山内は大幅でいいので、山全体を知ることです。心理的に安心を得るだけでなく、能力の具体的な対策を与えられるようになります。試験も山は山です。始まりがないならいきなり問題を解くことはありません。試験が始まって最初の数分間は自然体を眺める時間に使いましょう。自然体を把握から始めます。これからの中で試験の流れを大きく左右します。わずか1分ほどの眺める作業が大きな余裕を生み出します。きちんと問題にも一時一刻必要はなく、大体どのような問題の中にあるのかを把握するだけで OK です。問題の様子を大幅に確認し、テストの形式を確認し、全体を頭に入れておきます。その全体像があると安心感が得られます。全体の構成や問題の配置が分かると、試験の進め方を具体的に想像できるようになります。もし難しそうな問題が最初ならスキップすればいい。得意な問題から先に始めても構いません。選択問題を優先させることもできるでしょう。それができるのは全体を把握できているからこそです。いきなり問題を解くことはなく、まず試験全体を把握してから問題を解く。テスト本番に強くなる30の弟、その後、集中力には一長一短がある。私は数学のテスト中、不思議な体験をしたことがあります。難しい問題に詰まって、途方に暮れていました。どんな公式を使って、どう進めていいのか分からず、悶々としていました。頭から見えていたかもしれません。ダメだ。全然わからない。いくら考えても分からず頭が裂いたので、何の気持ちに行くと、窓の外の風景を眺めました。今日は天気がいいな。声が飛んでいる。空気が澄んで奥まで見えるぞ。もう見たとは決め、だからテストを誘っていました。しばらく、立ってから問題を見直そう、昨日まで気分を増幅しました。さっきまでいくら考えても分からなかった問題のことからなと思い浮かびました。次の瞬間、つらつら問題を解いている自分がいました。なぜこうしたことが起こるのでしょうか。テストに集中すぎているために起こりえないです。テスト中は問題に集中します。集中とは一点を見つめることです。一点に集中するからこそ問題を解くしかも最大限に発揮できますが、逆のケースもあります。一点に集中するからこそ視野が狭くなり頭が固くなることもあります。今度はいっぱいあるはずの問題がわからなくなってしまいます。集中には一長一短があるということです。集中しているにもかかわらず行き詰まった時には外の風景を眺めてぼっとすれば調子が変わります。脳をリフレッシュさせることがあり緊張が緩みます。頭が柔らかくなったり視野が広くなったりして違ったことが考えられるように正解が思い浮かぶことがあります。そういう経験も実は何度もしたことがあります。あなたもぜひ試してみましょう。テスト中、特に問題があって、特に触れた時と窓の外の風景を見てぼっとしましょう。もちろん必ず効果があるわけではありませんが、突破口を見出す可能性はあります。そうなんでもないぼっとした時間に助けられることがあるのです。テスト本番に強くなる30の弟、その6、確実に解ける問題が手をつけると調子が出る。試験開始。試験が始まってから、あなたはどのような順番で問題を解き進めますか。おそらくほとんどの人は試験が始まりないや一番の問題から進めようとするはずです。第1問、第2問、第3問と順番通りに進めるのは別に不思議なことではありません。早く問題に取り掛かりたいし、少しでも時間の有効に使いたい気持ちもあるでしょう。しかし、いきなり1問目から取り掛かるのはよくありません。いきなり1問目から何問が待ち受けていることもあります。大学では受験生の柔軟な手法を確かめるためわざとそうすることがあります。最初に難しい問題があると、いきなりつまずいてしまい、調子が出てしまいます。一問目の難問に時間と体力を使ってしまうと、焦りを助長してしまいます。焦ったらために英語のミスをしたり、読み飛ばしてしまったりする可能性も出てきます。さあ、これはあれば、まず試験が始まって最初にすることがわかりますね。もっとも簡単な問題から順に手をつけて進め方が慣れそうです。気持ちを楽にさせる効果があるからです。まず一問確実に解いてください。できた。という達成感と心の余裕をするためです。一問解けば調子が出始めます。テストの雰囲気を見たときに簡単そうな問題が大体検討がつくはずです。簡単そうな問題が見つめながら見つめながら始めましょう。試験問題を一から順に進めなければいけないという余裕ではありません。場合によってはいきなり最後の問題から始めても結構です。確実に解ける問題が解いたときに小さな達成感が生まれます。その気持ちの余裕は大事です。心を落ち着かせ調子も上がっています。確実に解ける最も簡単な問題から解テスト本番に強くなる30の弟、その7、数学の研究は消しゴムを使わない。20点です。山で同じ社長が山から抜け出せないのは同じところ何度もぐるぐると歩き回っているからです。まっすぐ進んでいるそのような道でと道筋が絡めて、おや、さっき通った道ではないかということになります。焦ってしまうと体力を消耗してしまい、早い。また同じ道だ。どうなっているんだと思います。まっすぐ進んでいるつもりでもぐるぐると同じところを回り、いつまでも山から抜け出せません。これが遭難するパターンです。自分は山に登らないから大丈夫。おや、大きなことを言っている場合ではありません。遭難するのは登山中だけではありません。数学の研究も遭難することがあります。数学問題の解答形式は大きく変えられた問題文はあった、卒業なのに回答を書く余白は1ページ丸ごとという場合も少なくありません。問題文により書くに大きな余白に違和感を覚える人も多いことでしょう。マスネオネル形式もありますが、大学受験ではないです。ほとんどの大学では与えられた大きな学習に計算式を書いて答えを記述していく形式が主人ですね。この形式の場合、一つの場合があります。消しゴムを変えてつまらないことをお勧めします。完璧主義の人は文字なしにもなく読みやすく綺麗な回答をするようになることをします。実は、社内校にあっては取りやすい。間違えた計算プロセスを残すためです。もし消しゴムで消してしまうと、どうなるでしょうか。間違えたプロセスが何でも消えます。消しゴムで消してしまうと同じ失敗を繰り返してしまう可能性があります。どんなやり方をどれだけ試したのかも消しゴムで消してしまうと言います。山の遭難と同じで前に進んだつもりが同じところをぐるぐると回っていたという事故にもなりません。その結果、回答に行き着くまで時間がかかったり、場合によっては辿り着けなかったりします。だからこそ数学の試験では消しゴムは不要です。あえて、要請を残します。 計算式を間違えたら20点を引っ張って消しましょう。頭の中を整理しやすくするため間違えたところを残します。そうすると頭の中を整理しやすくなり同じ失敗をすることはないはずです。また間違えた行政を残すことで部分点が迷う可能性が出てきます。採点者が回答者の考えた計算の様子を疑いし、小作のプロセスが見れば部分点が迷う可能性があります。数学問題では間違えた行政を残す。テスト本番に強くなる30の方法、その8、綺麗な字を書くことに神経質になりすぎない。中学生の頃同じクラスにくにちゃんと4年の子がいました。くにちゃんはクラスで最も成績の良い学生の勝利でした。席替えをした時、今日私の隣の席に座ることになりました。ある日、くにちゃんはテストでまだ100点に近い点を取りました。すごいなと思ってテストを見せてもらって驚きが来ました。あまりの気持ちの差です。自覚ないです。くにちゃんは真顔で栗のささらむぐらいで可愛い顔をしています。可愛い顔をしているのには汚いという学があまり印象的で僕も抜かれました。ただし、汚い字ではありますが、読める文字はなっています。汚い字だけど、きちんと問題に正解していて、丸印だけが並んでいます。ハッとしました。くにちゃんの頭の良さを発見しました。回答を書いている時間の短さです。書いている時間なんて人によってそういうことを返さないと思います。しかし、この中で実は大差があります。例えば、おはようございますという字の書き方でも5秒で書ける人もいれば20秒で書ける人もいます。この違いは大きいですね。では、なぜこういうことが時間に差ができるのでしょうか。それは、綺麗な字を書くことに神経質になりすぎているからです。私は当時綺麗な字を書くことに神経質になっていました。綺麗な字を書けば採点者の印象が良くなり、なんとなく点もらえるような気がしたからです。これが言いたかった。もちろん、綺麗な字を指定しているわけではありません。見栄えもいいし、採点者の印象も良くなるでしょう。しかし、綺麗な字を書くことに神経質になりすぎていると時間がかかります。勉強時間が長いにもかかわらず進んでいないということになります。書道は綺麗な字を書くことをするため1時間の時間がかかります。指に余分な力が入るためでは使いやすくなりますし、時間もかかります。綺麗な字をあまりに意識しすぎると、テストの回答もゆっくりになり、時間もかかりすぎてしまいます。書くのに時間もかかりすぎて、タイムオーバーということもあります。頭のいい人はじっくり問題を考えた後、回答をさっと書きます。もちろん最低限読める字を書く必要はありますが、綺麗すぎる必要はありません。時間をかけて綺麗な字を書く、ではなく、最悪読める字を書くことが大切です。読める字になっていれば、字が汚くても必ず正解になります。しかし、綺麗な字でも間違った回答ならバツになるのです。綺麗な字を書くことを神経質になりすぎないようにする。テスト本番に強くなる30の方法、その9、試合中に継続できるだけの集中力を普段から養っておく。サッカー選手がするのは試合中ずっと走り続けることです。試合中、ゴールに向かって走るだけのスタミナはさすがです。サッカーは走り続ける試合ですが、プロのサッカー選手もそれだけのスタミナが求められます。スタミナが切れて足に鍵が見始めた途端、攻撃力も守備力も弱くなるからです。連打決まるかどうかのポイントはそうです。最低限、試合中を入れる豊富なスタミナは選手としての大前提です。受験生でも同じです。テスト中、問題に向かって対応し続けるだけの集中力が必要です。試合中に集中力が切れてしまうと、頭の回転が急に鈍くなります。頭がぼーっとしたり、クラクラしたりし始めると、普段は問題がわからなくなり、ゴミを消してしまうことになります。集中力があってこそ、学力が十分に発揮できます。大切なことは、試合中に切れない程度の集中力を普段から養っておくことです。そのために必要なことは、普段の勉強時間を工夫することです。できるだけ、試験時間と同じ時間に設定しておきましょう。もし、試験が90分間なら、普段の1セットの勉強時間も90分にしておきます。試験と同じ時間の間、普段の勉強でも集中が継続できれば、本番でも伸びます。もちろん、いきなり長時間の集中が難しければ、短い時間から始めていきましょう。30分くらいから始め40分、60分というようにセットアップします。慣れていくにつれて次第に勉強時間も長くします。最終的には試験と同じ時間にセットの勉強をしておくようにしましょう。試験中からは、嫌いでの集中力を普段からしない、こんなんでも、いじりだけの集中力を普段からしないでおくのです。1セットの勉強時間は、試験と同じ程度に設定する。テスト本番に強くなる30の方法、その10、模擬試験を受けた時こそ、復習のテストライング。模擬試験は長時間によるものがほとんどです。一旦のテストだけでも、大変な集中力を使うというように、1日複数の効果を受けることになります。模擬試験が終わった頃は、体力も集中力もかなり再開しているでしょう。模擬試験を受けた後は、疲れてぼーっとします。ここから正念場です。通常、模試験を受け終わった後は、分かりやすい解説の回答がすぐ加えます。なぜすぐ加えるのか考えたことがあるでしょうか。受験生に見直しをしてもらいたいからです。手元に伝えて、回答を見たり、答え合わせをしたり、通訳にないかもしれませんが、申し訳ないです。実は、模試験を受けた時こそ、復習のベストタイミングです。試験を受けた時ですが、試験の内容をしっかり覚えているはずです。一生懸命考えた問題の答えが合っているのか気になるでしょう。そうした気持ちが強いうちに見直しをしておくべきです。模試験を受けた時に復習すると頭に言います。どうしても、事情があって、すぐ復習できない場合でも、一回目を行いましょう。あまり先回ししてしまうと、受けたテストの内容や気持ちが薄れてしまい、復習効果が薄れてしまいます。されて休みたいところですが、申し訳ないです。模試験の本当の受験は、模試験の復習が終わってからにしましょう。模試験を受けた時に復習する。テスト本番に強くなる30の方法、その11、4択問題で最も正答率が高いのは3番目である。私は学生時代試験問題の中で全くわからない4択問題があればいつも始まったルールを実行していました。わからない問題は3番目を選ぶというルールです。もちろん正解がある問題ならその選択肢をマークします。これはさすがにないだろうと思う項目は先にして消去法で正解を導くこともあります。しかし問題が難しすぎて4つの選択肢のうち全く見当がつかない問題が出題されることもあります。わからないものはいくら考えてもわかりません。そういう時私はいつも3番目を選ぶというルールを実行していました。そういうルールをあらかじめ作っていました。なぜそうするのかわかるでしょうか。問題を解くのは人間ですが問題を作るのも人間です。人間ですが正解の配置も人間の心理が影響します。ある統計によると4択問題のうち最も正解率が高いのは3番目である場合が多いそうです。試験の数が多いとしてはやはりいきなり最初の答えを配置するのは抵抗の心理が働きます。まあ3番目くらいでいいだろうということで3番目の答えが来ることが多いそうです。コンピューターでの作品やる場合は均等になるでしょうが、作るのは人間である場合、無視の人に課題を持ちます。もちろん一般的という程度です。問題作成者の正解や気分によって変わります。1番目が正解であったり、2番目や3番目が正解であったりする場合もあります。しかし、やはり問題を作るのも人間ですが、人間心理も影響するはずです。完全にわからない問題が出たときは、そうした人間心理を裏をついて選択肢を選ぶのも悪くないことです。完全にわからない4択問題が出たときは3番目を選ぶ。テスト本番に強くなる30の方法、その12、わからない問題にいつまでも執着しない。試験問題の中で全然わからない問題が出てきた。そんなときあなたはどうしていますか。わからない問題ですが、基本的にどうしても構いません。4択問題の場合は3番目を選ぶというルールをあらかじめ決めておくのもいいでしょう。鉛筆を動かしてやることも時には有効です。直感を信じて最初にピンと感じた選択肢を選ぶというのもいいでしょう。完全にわからない問題が出たときどうするかをあらかじめ考えておくことです。なぜそうするのか。わからない問題に無駄な時間を費やさないためです。自分の学力が足りず考えてもわからない問題がわからないときにはどうするかと準備を作っておくことが大切です。わからない問題に無駄な時間を使うことを防げます。自分の学力を信じていれば右手とも精神的になります。席が出来た時間は問題に回して確実に点を取るようにします。わからない問題はさっさと右手を捨てる一方で、わからない問題こそ時間をかけて確実に回答していくことです。わからない問題に無駄な時間を使いすぎてしまったため時間になったという理解では避けたい。わからない問題が出たときにどうするかをあらかじめ考えておく。テスト本番に強くなる30の方法、その13、本番のテストでは全ての試験が終了するまで友人と答え合わせをしない。学期末試験や模試験では1日に1つも試験を受けるのが通例です。朝から夜までずっと試験までと友人にしてあります。試験が終わった直後、よく見かける光景があります。テスト難しかったね。最初の問題の答え何でした？友人との答え合わせです。やはり問題を解き終わった後は正解が気になり、休み時間に友人と答え合わせをしたくなります。一生懸命試験勉強をしたりするほど気持ちが軽くて答えが気になります。しかし1日に1つの評価の試験を受ける場合、一連の試験が全て終了するまで答え合わせはしない方がいい。間違っていれば精神的に動揺し、次の試験に影響を及ぼすからです。悪い結果はなぜか長く続きます。動揺や不安が広がると次の試験に集中しにくくなります。できないかもしれない。どうしよう。どうしようと思ってもどうしようもありません。今さら検討しようがないです。そういう気持ちをさっと切り替えることです。受け終わった試験のことは忘れ数十分後に受ける次の試験に向けて気持ちを集中させましょう。休み時間のうちに少しでも試験勉強すれば間に合うことが何か見つかるかもしれません。休み時間に友人との答え合わせをするなら次の試験の勉強をする方がよほど有益です。友人と試験のことで話し合ったり答え合わせをしたりするのは一連の試験の全てを受け終わってからです。教科書を開いて気になる問題の答えを確認してもいいでしょう。模試験の場合は試験をする回答が書かれるはずですが、そのまま復習もスムーズにできるはずです。そのタイミングで間違いに気づき動揺するには良い効果を生み出します。知識の穴が見つかった。今週までに売れる気になるお店、勉強をやる気と変えましょう。その教育で復習するのです。試験の休み時間は友人と答え合わせではなく次の試験勉強をする。テスト本番に強くなる30の方法、その14、試験の結果が悪い理由を睡眠不足のせいにしない。緊張していれば寝られなかった。本番は睡眠不足で頭が回らなかった。試験ができなかった言い訳を睡眠不足のせいにするしまいます。試験前は強い緊張が伴い十分な睡眠が取れない場合があります。寝ようと思って逆に寝られなくなったという経験をした人も多いはずです。しかし睡眠不足と結果の良し悪しは別問題です。関係ありません。眠れないこと緊張するなら試験中の緊張で頭が冴えるはずです。どんなに睡眠不足でも試験中は頭が冴えます。徹夜で試験勉強した人が眠くてテスト中に眠ってしまったという話は聞いたことがありません。 徹夜で勉強した人の睡眠不足ですが、千枚の緊張で頭が冴えています。眠れないほど緊張しているなら、千秋の緊張している目は飛んでいきます。その人は自分が勉強不足ということを認めたくないので、睡眠不足を原因にしてみようとしているだけです。どんなに千枚に睡眠不足になっても大きな問題にはなりません。緊張が伴う千秋はどんなに眠くても頭が冴えるのです。千ができなかった言い訳を睡眠不足のせいにしないようにする。テスト本番に強くなる30の方法。その15、問題を解く前の大きな問題がある。学生時代、答案用紙に名前を書き忘れている人がいました。問題はきちんと解答できるように名前だけ書き忘れている状態です。それも一度や二度に必ずそうした光景を目にしました。各理由私も実は何度かあります。優しい先生だったので、0点にはならずに済みましたが、ヒヤッとした経験でした。先生は人と取っていました。もし、これが有志試験なら笑えません。確実に0点です。自分にも0点があるので、名前を書き忘れる心理はよくわかります。早く問題を解き始めたい。という気持ちが強いのに、注意な問題に見てしまいます。問題文のところで注意なのに、名前を書くなら下に入っていません。笑ってしまいますが、切実な悩みでした。私が声を工夫したことは簡単なことでした。普段やっていることは全て寝るという意識に変えられ、その後、名前を出してしまうことは完全になくなりました。たわいないことですが、効果があります。答案用紙の全体を見渡したとき、近くで普段やっていることがあると続きます。テストを解き終わって、全体の見直しをしているときに、実は名前を書き忘れていたことも気づけるのです。普段やっていることは全て寝るという意識を持つ。テスト本番に強くなる30の方法。その16、部分点などで問題でしたら笑わなくて、大きな決まることもある。部分点、名前問題形式があります。国語、数学、歴史など、記述形式で回答する場合によります。主人公がなぜ家に戻ったのか、心情の内容、演習率が3条であることを証明せよ。豊臣秀吉が太閤検地を実施した理由の内容、太閤の記述が正しく詳細まで書かれているかによって、前より点数が決まります。完全な正当ではないが、初歩的な理解ができていると再検証が感じたときに、ある程度点が上がります。これは大切なことです。わからなくても、わからない内容に言わなきゃすることです。今度は、検討のつかない問題でも、もしかしたらと思って、できるだけ長い文章を書いてもう少しで回答できるという装備を見せるのも実力のうちです。我々によって生まれた文点で大きな前ることもあるのです。文点の前問題で我々の気をする。テスト本番に強くなる30の方法。その17、見直し時間は解ける問題が確実に回答できているかを確かめる。試験全体を解いて時間がわずかに残っていることがあります。頭は真摯な問題を解いて、とりあえず9段忘れてるね、まだ時間が残っている場合です。試験全体を解いた後にすることを言えば見直しですね。問題にしたら順番に見直しをしたいところですが、特に判断に困る場面があります。時間は残っているが問題全体を見直すことの時間ではない場合です。時間配分でございます。残り少ない見直し時間のどういうことを活用すべきか迷います。迷っている時間ですが、とて問題が確実に解答できているかを重点的に確認しましょう。自信がない問題を見直してもやはり自信がないので確認しません。それより確実に解ける問題がどんなにないかを確かめる方がはるかに価値があります。頭に出てる問題ごとをうっかりとした人が多いです。問題文を解していないか、初歩的な計算で間違っていないか、漢字が間違っていないか、英単語のせいで間違っていないか、読めずになっているか、基本的なところでミスをしていた方に回答が怪しいことがあります。我々に問題が出ないのはある程度諦めをつけます。しかし、我々問題が間違っているのは悔しくありません。それで受験が失敗したら一生傷が残ります。解ける問題が確実に解答できていることを重点的に見直していきましょう。見直しは解ける問題が確実に解答できていることを見直す。テスト本番に強くなる30の方法。その18、問題用紙にどんどん書き込みをする人が時々問題用紙に書き込みをしたい人がいます。綺麗な状態で問題用紙を提出したいと考えているのでしょうが、試験では全く不要です。問題用紙は要するものです。たくさん用紙しましょう。問題を読んで回答しやすくなるような書き込みはためらわずどんどん書き込んでください。問題用紙にこれだけ書き込みがあっても減点されることはありません。複数の選択肢がある問題を読んで、これは違うだろうという問題から印をつけます。丸印や×印をつけて見やすくしましょう。気になる部分にはアンダーラインを入れて強調します。点線でもいいです。波線でも構いません。後から直しをしようと問題には星マークをつけるなど複数次第です。当然問題用紙が読めますが、これでいい。大切なことは自分が回答しやすい状態をすることです。問題用紙に書き込みをしないと後から読み直したり考え直したりする時間が発生してしまいます。もし問題用紙に書き込んではいけませんと言われても薄い字で書き込んで後から消し込んでください。その場合のことがないといけません。問題用紙にどんどん書き込んで回答しやすくしましょう。問題用紙に書き込みを入れる。テスト本番に強くなる30の方法。その19、本試験では学力だけでなく何も反映される。アウトプットの練習をせよ。テストは本人の学力が反映されます。と言いたいところですが、実は違います。学力以外にもう一つ反映される要素があります。慣れです。いくら学力があっても、試験の形式や雰囲気に慣れていないために失敗するということがよくあります。一生懸命練習したスポーツ選手が本番の緊張の中で本来の力を発揮できなかった。よく聞く話ですね。大学入試や社会職の試験でも同じで学力以外に慣れ元戦につながります。過去のことを考えるようなメリットがあります。出題形式が悪い。出題される問題の傾向が悪い。本番試験さながらの緊張や雰囲気を味わえる。本番でスムーズに回答できるようになる。過去のことにいきなり本試験に挑むと部分を迎えます。想定外の出題形式のため、形式を把握したり、回答方法で戻ったりなど、無駄な時間を割くことがあります。慣れない雰囲気で緊張したり、焦ったりすることもあるでしょう。思っていたのとは違う。そんなことがないように、あらかじめ形式や雰囲気に慣れておくことが必要です。インプットの練習ができれば、アウトプットの練習です。種子の知識を話す練習をして慣れておきましょう。試験は学力だけでなく、何によって左右されることがあります。大学入試の本試験前には必ず過去のことをお勧めします。過去に3年分と同じ過去の問題で受けておきましょう。20年分の過去があれば、20年分の過去を受けておきます。大手予報が主催している4番さんからの試験があれば、受けておくのもいいでしょう。その時にならば、本番ではスムーズに回答ができます。あらかじめ過去や本試験を受けて慣れておく。テスト本番に強くなる30の方法。その20、テスト点数は運の力も含まれている。高校2年生の時の犯人は、米先生という英語を担当する男性教師でした。米先生はとても厳しい先生でした。多くの時は大きな声で隣の教室まで聞こえるような声でございます。しかし、米先生が起こるシチュエーションは少し変わっていました。テストが相手に残った時ではありません。テストが相手に残った時は次から頑張れではありません。米先生が本当に起こるのは、テストの答案用紙に空白がある時でした。生徒の中には、知らない問題は答えの書きようがないと思い、空白のまま答案用紙を提出する人がいます。これを米先生は一つ嫌いました。運も実力のうち、そう断言していました。どんなに分からなくてもいいから、とにかく空白の色、テストの点数は運も含まれている。たとえ、たまたま偶然で正解したとしても、米先生は運も実力のうちと言って許してくれます。空白でテストを提出する生徒がいる場合にございます。米先生からの教えを受けて、私の場合、検討のつかない問題がでも、とにかく空白が埋めるようになりました。適当でもいいし、勘でもいい。空白は確実にゼロですが、何かあれば正解する可能性があります。場合によっては、偶然のもらえることもあるでしょう。たまたま正解でもいい。運も実力のうちなのです。どんなに分からない問題がでも、とにかく空白が埋めるようにする。テスト本番に強くなる30の方法、その21、空白を埋めるという行為は人間性を形成することになる。テストではどんなに分からない問題が出題されても、空白は絶対に埋めることです。空白のままでは、手の前の可能性はゼロです。しかし、分からなくてもいいから何かあれば手の前の可能性があります。運もテストの点数に反映されます。このわからないが空欄のままにするという行為は実はテストでスコアを得られるもう一つ使いになります。返事の人間性を形成するという重要な意味があります。テストでわからないが空欄のままにするという癖がついてしまうと人間関係では苦労します。大学に話しかけられた時知らないことは返事をしないという人間に育ってしまうからです。テストでは人間関係では知らないことは取っておくという根底部分は同じです。人に話しかけられた時内容がわからないが返事をしないのではトラブルになります。知らないが返事をしないのは無視と同じです。コミュニケーションが完全に中断され人間関係のうまくいかなくなりません。わからないではわからないに返事があるはずです。知識不足ではありません。でもいいですし教えてくださいという返事でもいいでしょう。対話の書き通りを継続することです。適当な返事でもいいからとにかく無視はされることです。これは重要です。道の対話が登場してもわからないに何か返事をすればコミュニケーションが続くことでしょう。手から会話でもいい。大切なことはとにかく返事はするという姿勢です。何でもいいから答えを得る習慣によって人間関係のない人として育っていくのです。知らない会話でも何か返事をする。テスト本番に強くなる30の方法。その12、試験前にはリズムを逆に戻す。人によってはそもそも読み方を教えることでしょう。読みの方が静かで正確にやっていると感じる人がいるのも確かです。自分のせいで読み方が悪いことない人もいることでしょう。心理が近づいてくると知識不足を感じ始めるようになるために、自分が読み方になっていることもあります。自分の生活リズムに合わせた時間帯に勉強するのが一番です。普段は読み方でもいいですが、心理が近づいたら朝からに戻す工夫を忘れないでください。心は日中に行われるからです。しかもほとんどの場合、午前の早い時間から始まります。読み方の人がいきなり朝からにミスを出ようとしても、なかなかうまくいきません。生活リズムがずれてしまうと、頭の回転が良くなり、本来の力を発揮できなくなります。今度はうまくいくはずが寝起きていたので、うまくいかなかったのでは話になりません。準備を始める目安としては、心理1週間前からです。いつもより30分早めて、いつもより30分早く起きます。これを繰り返していけば、1週間も余裕があれば生活リズムの調整ができることでしょう。大切なことは、心理でそのコンディションになるよう調整することなのです。普段は読み方の人でも心理前には朝からに戻す。テスト本番に強くなる30の方法。その13、 一生あなたは必ず持参。今、一生あなたのペイル賞が少なくなっています。ポケットに入れるのは面倒という理由がほとんどです。しかし、どんなに面倒でも真の賞は必ず持参しましょう。心配事を一つでも減らすためです。些細なことですが、助けられます。トイレで手を拭くとき、ちょっとした汚れを拭くとき、くしゃみをしたときに出た鼻水、夏に汗を拭くとき、鼻をかむとき、突然に切り込んで気を済むこともあるでしょう。あなたや医師は万能です。お手洗いはもちろん体調不良から突然の事故まで体調を体できます。おおむね初歩的な応急処置なら対応できることでしょう。小さなハンカチを医師ですが、心臓は大きくしています。真の主体は真のことだけ集中するために、ハンカチを医師は必ず持参しましょう。邪魔になるとはいえ、いざというと助けられるアイテムなのです。医師をハンカチは必ず持参する。テストコンダに強くなる30の方法、その14、模擬試験の限度は自分の財布からず。模擬試験の受ける時、限度は誰がしていますか。学生ですが、ほとんどの場合、親がお金を出してもらう場合が多いことでしょう。当たり前といえば当たり前です。しかし、その当たり前のないがいつの間にか模擬試験の受ける時の割合を小さくしている場合があります。親のお金ですべてが支払うと、やはり気持ちが緩みます。どうせ自分のお金がないし、こっちでも大丈夫。試験の受けた時の緊張感も小さくなります。自分が一生懸命になることができたお金で無視の限度を支払うと、千人受けた気持ちになってしまいます。多少なりとも自分の財布がいたため、金額のことは取ってやろうという気持ちが自然と出てくるようになります。元を取ってやろうという意味は弁当しなければ、というやり方を変化します。受験料とはいえ何万円もするものではないはずです。自分にお金に余裕があるわけではないが、生徒にとって厳しい現実もあるでしょう。お金でやりとかっていると考えればいい。やりとかして無視としても効果を十分に発揮するためにも自分のお金で受けることをお勧めします。自分のお金が絡むとやりとかするのは人間なのです。無視の限度は自分のお金で払う。テスト本番に強くなる30の方法、その15、集中力を奪える現実の音。学生時代はいろいろな無視を受けてきました。学校で受ける無視もあれば、学業とか再生無視を受けたことが何度もあります。先中は静まり返っていると言いたいことですが、残念ながらそうではありません。と場合によって先中気になることがあります。現実の音です。これは無視中のことです。たまたま隣に座っている受験生の現実の音が気になり、集中力を乱されたことがありました。静かな教室では現実の音が聞こえます。はいはいはいはい。自分が問題文を読んで考えている最中に、隣から携帯の現実の音が聞こえると集中力が乱れます。大抵のことからして順調そうです。隣の人はすらすら問題が起きているが、順調そうだ。そういう意味で自分は、不安になったり焦ったりして集中力が乱れます。こうしたことが時々ではなく、線を受けるためにあります。だからとはいえ、先中に現実の音がうるさいと思えない。隣の人が現実でさらさら各国の携帯で妬んでしまいます。簡単に問題が起きているように感じてしまいます。こういう時はどうすればいいのでしょうか。民選の世界、意外に知られていませんが、ほとんどの試験では民選が許可されています。たとえ、審判にそれは何だねと疑われても民選ですと答えれば許可してくれるはずです。民選は良いことができます。先中の現実の音だけ、正確の空間の手に入れることができます。民選はただただ数学点です。その数学点で集中できる空間と時間の手に入れることができるのです。民選の試験を受ける。テスト本番に強くなる30の方法、その16、模擬試験の受けて運命を上げることを実感する。マラソン競技では他の選手たちと大勢で出します。自分より速い選手に引っ張られたからです。本番では他の選手たちと7マシ速さを競うことになります。普段の練習では勝利で走っていると完全に独走状態になるためどこか気が抜けてしまいます。マイペースもいいですが、どこか自分の体を上げない状況です。しかし、他の選手たちがいると一転します。自分より速い走りを引っ張られ、自然と自分のタイムが良くなります。潜在的な力が発揮されています。競争することで自然と潜在的な力が発揮され、本番では信じられないことになります。競争はいけないというのは自分が良い成長するために必要です。負けるのかと必死になり、他人の体を発揮しやすくなります。各種ソースで練習より本番の方がいい成績を残すのはそうした理由からです。マラソンはソースですが、伝統にも続く部分があります。伝統では個人の魅力が高いように言いますが、そこには競争があります。模擬試験の結果では偏差値が出る自分の順位まで発表されます。自分の順位がはっきり言われると強いショックを受けることでしょう。普段一生懸命勉強していると十分に頑張っていると思います。しかし順位を見ると自分より頑張っている人はまだまだたくさんいるということに気づかされます。世の中では上がることを思い知らされます。これがいい刺激になります。勉強の原動力になったりやる気自体に強化を生み出します。マラソンのように自分より上の人間に引っ張られながら潜在的な力がさらに発揮されるのです。自分の順位を知ってショックを受ける。テスト本番に強くなる30の方法、その17、当時失敗しないために身体上までのシャンバーしておくこと。試験当時というのは相当ストレスがあります。受験の不安はもちろんのこと、体調管理の不安、戦い不走や将来の不安など多くのストレスを感じるです。様々なストレスが一度の仕方で気分が悪くなったり、家計を容赦にすることもあるでしょう。当日感じるであろうストレスを事前に一つでも話しておきたいことです。実は一つ取り除く方法があります。それが身体上までのシャミです。初めて歩くには誰でも不安を感じます。身体上までの自分がはっきり分かっていないとストレスも大きくなります。どの道を通りゃいいのか、どの階段があるのか、目印を歩いているのや看板などにあるのか、地図の通りに道を歩いていても、もしかして地の道を歩いているのではないかと不安になります。今見ている地図は空地図で目印を歩いているのや道はすでにないかもしれません。それを確実に確かめるのはやはり一番が一番です。一度でも行ったことがあれば、どの道を歩いてどのくらい時間がかかるのか具体的に想像できるようになります。目印となる建物や看板もすぐ見つけることができます。事実、私の場合、下のおかげで助けられたことがあります。とは、無視を受けるとき、前日に仙台城を下に行ったことがありました。先頭日になって、迷子なり時間に遅れないようにしたかったからです。実は、このとき、会場に着くまでかなり時間を使ってしまったことがあります。細い道で行くのは、先に仙台城がありつつ、たどり着かせてもらいました。これは、まだ下のからよかったものを、もし、無視のときならゾッとします。もし、建物内に入れなら、できれば、階段の場所やトイレの場所まで確認しておけば完璧です。建物の周囲によっては、階段やトイレの場所が分かりにくい場合があります。事前に取り除くことができる不安やストレスは、事前に取り除いて、本番に備えておきましょう。仙台城までの作業して、ストレスや不安を事前に取り除く。テスト本番に強くなる30の方法、その18、我々はまだ諦めていないですが、試験が始まる前の工程は独特です。2週に分かりの勝負になります。試験時間ギリまで勉強する人と直前だからこそ勉強しない人です。試験ギリまで勉強する人の気持ちは言うまでもありませんね。できるだけ長く勉強して少しでもいい点を取りたい気分がよく伝わってきます。しかし直前だからとはいえ勉強しないのはもったいないです。まだ勉強時間があります。完全に試験を始めている場合でもわずかに時間がありますから少しは勉強ができるはずです。逆のケースもあります。十分に勉強して余裕を見せている人かもしれません。試験前に余裕を見せて学校生をする人に限って本番では焦ります。試験直前とはいえまだ時間があります。我々には格好はありません。それはまだ諦めていないですです。我々には功を奏することもあります。たまたま試験前に読書を読んだことがテストに出るかもしれません。まるでも偶然でも運でもいい。試験開始まで3分しかなくても3分でできる勉強もあります。我々は気をしましょう。試験前のほんの数分間にわずかに希望を見出そうとする人はやはり試験でも報われます。最後の最後まで諦めないのです。試験が始まるギリまで勉強をする。テスト本番に強くなる30の方法、その19、試験が始まる前から心理的に有利な状況を作り出す方法。試験会場は試験が始まるギリに到着するのはお勧めしません。普段は時間に入る人でも試験の主体は早めに試験会場に到着することです。試験が始まるギリに到着するとどうなるでしょうか。トイレに行きたくても行く時間がなくなります。トイレを話しながらの試験ほど集中できない状況はありません。テスト中に漏らすわけにもいきません。呼吸を整えたり汗を拭く時間もなかったりします。呼吸が荒くて試験に集中できなかったり、汗で問題用紙が良いようになったりするのは嫌です。また、ギリで到着したという心理的な余裕などに試験に集中しなくなってしまうでしょう。できる限り余裕を持って到着しておくようにしましょう。例えば、戦闘や地震等などで電車や汗が遅れていたとしても最悪の状況を避けることができます。さあ、ここまではすでに皆さんもご存じの内容でしょう。実は早めに到着する理由がもう一つあります。これこそ真の理由です。優越感を得るためです。早めに到着しているという行為そのものが実はすでに他の人より優越な状態です。早く到着し、早く準備ができています。呼吸も十分続いています。他の人よりも早く行動できている状態は自分は今トップになっていると心理的な優越感の心配についてます。余計な不安に振り回さず気持ちよく試験をスタートできることでしょう。試験を始める前に勝負がついています。ギリに到着しても問題なく試験を受けられることに変わりはありません。しかし実はすでに試験前に勝負ができなくなっているのです。試験会場には早めに到着しておく。テスト本番に強くなる30の方法、その30、最後の限界ギリまで諦めない人が合格する。テレビニュースを見ていると時折感動的な物語を耳にすることがあります。雪山で遭難した人が奇跡的に救助されるという話、登山で足を怪我して動けなくなったことを、たまたま通りかかった人に助けられた話、嵐で大火した人が通り出され海をさまよった人が自力で今で泳いで助かるという話、誰もが足を確保した絶望的な救助から奇跡的に生還するのようです。絶望的な救助から助かった人の話を聞くと必ず次のような言葉が返ってきます。最後まで諦めなかった。ありきたりの言葉です。しかし、考え深い響きがあります。救助から生還した人の言葉だからこそ強い力が感じられます。最後まで望みを捨てなかったら長く生きることができ命がなかった。我々でさえも人生を変える力になります。まだ時間がある。ギリまで希望は捨てない。死ぬまで望みを捨てない。これに 最後に一つするのは、実は精神力なのかもしれません。これは窮地に陥った人だけに通じる話ではありません。テストでも同じです。テスト中も最後までやらないことです。難しい問題があって、こんなわからずないと思えばそこで終わります。しかし、時間が残っている限り何か糸口があるのではないかと考えます。これまで勉強した知識を想像にして、様々な角度から考え、調査をします。突然、思わぬ突破口があった、極めて正解に結びつくこともあるでしょう。一生懸命に考えるからこそ、そういう感じにもなります。そういう精神力もそうです。時間があるために諦めないということです。窮地から奇跡的な成果を果たした人のように諦めない人が感動的な奇跡を達成できるのです。時間が残っている限り、最後の最後まで何も諦めないようにする。テスト本番に強くなる30の方法。まとめ。その1。検討時の朝はいつも通りの朝食メニューにする。その2。問題用紙が書かれている間、大きな深呼吸をする。その3。テスト本番のことこそ、最終社員として自分を使う。その4。いきなり問題を解くのではなく、まず全体の把握をしてから問題を取り組む。その5。行き詰まった時、窓外の風景を眺める。その6。問題人ではなく、確実に解ける問題から始める。その7。数学問題は間違えたプロセスを残す。その8。きれいな実行方法を神経質になりすぎないようにする。その9。1セットの勉強時間は、試験と同じ程度に設定する。その10。模擬試験を受けた直後に復習する。その11。完全にわからない4択問題が出た時は3番目を選ぶ。その12。わからない問題が出た時にどうするかをあらかじめ考えておく。その13。試験後休み時間は、友人と答え合わせではなく、次の試験勉強をする。その14。試験ができなかった言い訳をスイングスクールのせいにしないようにする。その15。クランになっていることを忘れてみるという意識を持つ。その16。部分点の前問題で悪いなきをする。その17。見直しは解ける問題が確実に解答できていることを見直す。問題用紙に書き込みを入れる。その19。あらかじめ書き込みや模試を受けて慣れておく。その20。どんなにわからない問題があっても、とにかく数学は埋めるようにする。その21。知らない会話でも何か返事をする。その22。普段は夜中の人でも、試験前には朝から戻す。その23。基礎判断は必ず時間数。その24。模試の受験料は自分のお金で払う。その25。身につけて試験を受ける。その16。自分の準備をしてショックを受ける。その17。試験会場までの試験をしてストレスや不安を事前に取り除く。その18。試験が始まる日まで勉強をする。その19。試験会場には早めに到着しておく。その30。時間が残っている限り、最後の最後まで何も諦めないようにする。